おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。
早速ですが、こちらの話題です。 AI のキャンバスを使ったインタラクティブな体験の構築方法を GitHub ブログが紹介しているというニュースですね。キャンバスって絵を描くキャンバスとは違うんですよね。
これはですね、 AI とのやり取りをチャット画面から作業スペースに変える仕組みなんです。情報の整理とか複雑な作業とか、そういったことが全部一つの画面の中でできるようになるイメージですね。
え、それって今までの AI チャットと何が違うんですか？チャットでもいろいろできそうな気がしていたんですが。
チャットって質問して答えをもらって終わりという使い捨てに近い感覚なんですよ。キャンバスは AI と一緒に同じ画面を見ながら作業を続けられる、いわば共同作業の場なんです。ホワイトボードを2人で囲んでいるイメージに近いですね。
ああ、そういうことなんですね。ホワイトボードの例え、わかりやすいです。開発者の方にとっては日々の仕事がかなり変わりそうですね。
そうなんですよ。エディタとか IDE、 つまりプログラムを書くためのツールの概念自体が変わるかもしれないんです。AI と人間が同じ画面で一緒に作業するスタイルがこれからは標準になっていく可能性があるんですよね。
続いてのニュースです。ちょっと意外な場所で AI が活躍しているという話題なんですが、なんとパキスタンの裁判所で AI が使われているんですって。
これはですね、1500人以上の裁判官を対象にした大規模な実験なんです。ジャッジ GPT という AI 支援ツールを使ったところ、案件の解決率が 6.3% 改善されたんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でも 6.3% って数字だけ聞くと、そんなに大きな変化なんですか？
実はこれがすごく大事な数字なんですが、研究者の試算では1ドルの投資に対して最大38.50ドルのリターンが得られるんです。裁判の積み残しって市民の権利に直接関わる問題じゃないですか。ですから少しの改善でも社会的な影響がめちゃくちゃ大きいんですよ。
ほう、そういう計算の仕方があるんですね。ちなみに全員の裁判官に効果が出たんですか？
そこが今回の実験で一番面白いところなんですが、ハンズオン研修を受けた裁判官にだけ効果が現れたんです。受けていない裁判官にはほぼ効果がなかったんですよ。つまりツールを配るだけではダメで、きちんと使い方を教えることがセットでないといけないってことですね。
え？意外ですね。AI って入れるだけで自動的に便利になるイメージがありましたけど、結局は使う人の教育が鍵なんですね。IT 業界全体にも言えそうな話で、なんだかリアルに感じます。さて、お次はアウソロピックからのニュースです。難病の研究に向けた助成金の話題なんですが、ケンさん、これはどういうものなんですか？
ざっくり言うと、アウソロピックが AI for Science というプログラムで、希少疾患、つまり難病の研究者向けに助成金の申請受付を始めたというニュースなんです。作版からあるプログラムなんですが、今回は難病分野に特化した新しい公募フェーズが始まったってことですね。
わあ、それは知りませんでした。 AI の会社が研究者にお金を出すってなんか意外ですね。どうしてアンソロピックなそういうことをするんですか？
難病の研究って患者数が少ないので資金が集まりにくくて研究が止まりがちなんです。でも AI を使えば少ないデータからでも 試験を引き出せる可能性があるんですよ。それで、アウソロピックは API、つまり自社の AI を外部から使えるツールへのアクセスを提供することで、研究を後押ししているんですね。
ほう、お金だけではなくて、AI そのものを使わせてもらえるってことなんですね。研究者にとっては、すごく大きいサポートになりそうですね。これって、研究に関わるエンジニアの方も応募できるんですか？
ええ、そうなんですよ。少疾患や生命科学の研究に携わっているエンジニアや研究者の方は、アンソロピックの公式サイトで応募要件を確認してみてください。API を使った研究設計の経験があると、応募の強みになるそうです。民間の AI 企業が科学コミュニティと直接連携する動きとして、業界的にも注目されているんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。GitHub Copilot に Google の Gemini 2.5 フラッシュ、Gemini 2.5 フラッシュが使えるようになったそうですね。これってどういうことなんですか？
簡単に言うと、AI モデルを選べるようになったんです。これまではオープン AI のモデルが中心だったんですが、そこに Google の Gemini が加わった形ですね。しかもこのモデル、Web アプリ開発やコーディングに特化して設計されているんですよ。
え、そうなんですか？モデルが選べるって、例えばどういう場面で使い分けるんですか？
いいところに気づきましたね。例えば、短いコードの保管は今まで使ってたモデルで、長い処理を自動でこなすエージェント、つまり自律的に AI が動いてくれるタスクには Gemini を使う、みたいな選び方ができるんです。用途に合わせて道具を変える感覚ですね。
おー、それは面白いですね。特定の AI 一つに頼らなくていいのは、なんだか安心感がありますね。エンジニアの方にとっては大きな変化なんですか？
その通りなんです。業界全体がマルチモデル、つまり複数の AI を使い分ける構成に移行しつつあります。一つのベンダーに依存するリスクが減りますし、タスクごとに最適なモデルを選ぶ開発スタイルがこれから標準になっていく可能性がありますね。さて、ここからは小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。AI のコーディングツールについて、オーグメントコードのエンジニアがグレップを超えろという話をしているそうですね。
ですね。ちょっと面白い視点の話なんですよ。グレップっていうのはコードの中からキーワードを検索する昔ながらのやり方なんですけど、それだけじゃもう足りないよっていう主張なんです。大事なのは文脈をどう渡すかってところなんですよ。
文脈ですか？ AI に文脈を渡すっていうのはよくイメージできなくて、例えばどういうことなんですか？
そうですね。例えばこの関数を直してと AI に頼むとして、その関数だけ渡すのと関連するファイルや設計の背景もまとめて渡すのとでは、返ってくる答えの質が全然違うんですよ。そのまとめて渡す仕組みのことをハーネス、つまり統合基盤って呼んでるんです。
え？それは知りませんでした。ではモデルがどれだけ賢いかよりも、そっちの設計の方が大事ってことになるんですか？
まさにそこなんですよ。評価の軸がモデルの性能からコンテキストの渡し方の上差に変わってきてるんです。ツールを選ぶときもスペックだけではなくて、コードベース全体の文脈をどう取り込むかの仕組みまで確認した方がいいですね。
ラストはこちらのニュースです。リアクト19で新しく入ったフック、ユーズアクションステートというものが話題になってるそうですね。名前からして難しそうですが、これってどういうものなんですか？
簡単に言うと、ボタンを押した後もユーザーが画面を操作し続けられるように 設計されたものなんです。従来は送信ボタンを押したら処理が終わるまで何もできないという作りになりがちでしたよね。
あ、ありますよね。フォームを送信したら画面がぐるぐるして何も触れなくなるやつですよね。あれって地味にストレスなんですよね。
まさにそこなんです。Use Action State はその待たせる設計を変えようという発想から生まれていて、処理中でもユーザーの操作を受け付けられる UI が作りやすくなるんです。React 自体のゴールが良い UX を提供するというところにあるので、その思想がフックの設計にそのまま出ているんですね。
え、意外ですね。フックって機能の話だと思ってたんですが、UX の思想まで込められているんですか？それって今まで開発者がわざわざ自分で工夫してたことをフックが肩代わりしてくれる感じですか？
おっしゃる通りです。これまでは処理中は操作させない設計の方が実装しやすかったので、多くのアプリがそうなってたんです。Use Action State が普及すれば、処理中でも触れる UI が当たり前になって、Web アプリ全体の UX が底上げされるかもしれないって言われていますね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。